どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぴゃぴゃぴゃぴゃぴゃぴゃぴゃぴゃぴゃちゅちゃぱぴーぱ始めます。なんか一週間長いのかな、早いのかな、早い感じがしますね。もう一週間経ってお風呂ラジオをやっているというね。なんかね、あんまり仕事してないんですよ、正直。前はね、103連勤とかやってましたけど、もうそれもやらなくなりましたし、週末の仕事辞めましたので、週末の仕事を辞めた分、平日の仕事に余裕ができたんですよね。だから結構休みがある。今週も3日ぐらいしか働いてないんですよ。3日ぐらいしか働いてないのに早いんですよね。これ何にもしない方が早い気がする。で、週末も、先週末も出かけるつもり、先週末は出かけてますよね。先週末出かけてて、今週末土日出かける予定が多少あったんですけど、結局出かけないで家にいました。ずっと家にいるとね、すぐ時間経っちゃうね。ほんと、漫然とテレビ見てたりとか、パソコンで作業したりとか、気づいたら夕方みたいになってて、こりゃ太るわ。また太っちゃう話ですね。動きもしないで、飯食って、作業して飯食ってだからね。頭を使ってますけど、漫然とテレビ見てる時間もやっぱりあるからね、無駄遣いだなと思ったりはいたします。でも早く過ぎちゃうので、すぐにお風呂ラジオを撮らなきゃいけないと。もう入院中とかね、全然時間経たないですよね。もちろんアマゾンプライムビデオを永遠に見る生活ですから、漫然とアマゾンプライムビデオアニメ見てたりとか、バラエティ見てたりとかいろいろありますけど、見てる間はぼやーっと過ぎてしまうので、早いといえば早いんですけど、そんなに、こんなに早く、もう昨日先週のお風呂ラジオを上げたぐらいの気持ちですよ、気持ち的には。なのに、もうこうやってお風呂ラジオを撮ってるっていうのがね、すごく不思議な感じがいたしますけど、って感じですかね。そんなこんなでございまして、今週はですね、またもや私の大魔王号車がね、入院されまして、ドナドナされていきました。というよりも自分でドナドナしに行きました。またですね、なんせ走行距離が多くて、もうすぐ25万キロといったところで24万7千キロかな、今。なので、もうすぐ25万キロになっちゃうような状態なので、悪いところが出てくる、頻発してくるのはもうしょうがないんですけども、今回に関しては、ちょっと僕のメンテナンス不足っていうところもあるのと、前回、調子が悪くて入院してて、長らく入院してる間の、その前から、異音がしてたんですよ。足元からゴットンゴットン。どうもドライブの方か、スタビライザーっていう部品か、それともマフラーが当たってるかとか、いろんなあれがあったんですけど、車屋さんが動かすときにそういう音がしていると。前回入院した時のね。で、確かにその状態だって。で、先週ですかね、アイドリングおしめんラジオの収録で東京とか、そして戻ってきて名古屋とか行っていたので、それまでは、とりあえず入院させるわけにもいかず、そして、その状態なので、とりあえずは、なんとか勘とか、だましだまし使って、で、現在に至るわけですけれども。しょうがないんですけどね。この状態で、走れなくなるっていうほどの状態ではなかったんですが、先週の水曜日、この間の水曜日かな。急にエンジンの吹き上がりの調子が悪くなりまして、で、それに関しては、ガソリン車ですし、おそらくプラグなんですよ。4本プラグがあって、プラグっていうのは火を焚くシステムね。電気を通して火をパンパンパンパンって焚くんですよ。そしたらそのパンっていうのでシリンダーが1回回る、エンジンの中のシリンダーが1回回ることで、ぐるぐるエンジンが回って、それがアクセルにつながってタイヤに力を伝えることができる。そのスパークの部分が多分4本あっ って4気筒だから4本あるうちの1本がどうもダメ。片翼ってやつですね。もう、僕ミッション車ですけど、ミッションのレバーを持ってると手がぐるぐるぐるぐるって震えてくるような感じ。でもこれはもう前にもね、既視感があるというか、前にもなったことがあるので、これはプラグだなと思って。まあ、昔飲んだとね、簡単に自分で交換できたんですけれども、まあ今のもそこまで難しくはないんですけれども、一応いつもの山の仙人のところまで行こうと思って、仕事終わりで電話して、今いらっしゃいますかと、いるよということなので、じゃあちょっと、こういう状況なんで、ちょっと一遍持っていきますっていうことで、持って行ってもらってというか、僕が自身でね、山まで登って持って行って、で、とりあえずプラグだけ交換してもらったら、一応エンジンは、元に戻ったというか、まあ、ただ、オイルが漏れてたりとか、なんかちょっと変な感じの不具合があるので、ちょっとその辺を見てみるわと。で、足回りもその後見てみるので。じゃあ、とりあえず不便だろうから1台これも乗って帰るって言われて、大変ありがたいことに今回は台車がありです。軽の自動車がね、ちゃんとありまして、これは助かりますね。いや、正直、台車ありますかっていう話を振ろうと思ったんですよ。で、台車なければ今度にっていうわけにいかないよね、今回ね。また今度台車があるときまた言ってくださいっていうような余裕のある状況じゃないから持ってったので、まあその前日ぐらいにちょっと調子悪いなと思ってた時点で、台車あれば持っていきますっていう話をしようかと思ったら、それどころか、もうこれはやばいぞ、山登れるかどうかわかんないぞっていう状況だったんで、とりあえず行って、行ったら台車があったという状況でね、大変助かりましたけども、最新鋭でもないんでしょうけどもね、K の車で、新しい車ですけれども、まあ、自動のね、ドア、鍵が近づいて、こう、パッとボタンを押したら開いたり閉まったり、で、ドアノブを持ったら開いたり閉まったりとかありますけれどもね、すごいですよ。近づいたら開く。離れたら閉まる。まあ多分今時の車乗ってる人からしたら何を言ってるんだ今更って話なんでしょうけど。まあ僕の乗ってる車がもうなんせ13年ぐらい乗ってるのかな。それぐらい乗ってるんですね。その前に乗ってた人からすると14、5年は多分経ってる車なので、もう当然自動のやつはついてますけど、近づいてもなんか反応悪かったりするんですけれどもね。車に近づいたらガチャッ。もう1メートルぐらい離れてガチャッと閉まりますから、もう逆になんかちょっと離れるのも嫌な感じがするんですけど、まあでもすごく便利な車で、軽ですけどすごく走りやすい、CVT とか言ってましたね。よくわかりませんけど。2速がないんですよ、2速が。普通ドライブと2速があってね、ちょっとエンブレかけたい時は2速入れたりするんですけど、オートマでも。2速っていうものがなくて、無段階変速みたいな感じで、言ってますけど、何のことか分かりません。CVT7 速。何のことか分かりません。あ、ちなみにその車のおっちゃんも何のことか分かんないや。乗ったら一緒やわって言ってました。ねえ、だからそんな車にとりあえず今は乗って。で、まあ一応車の中に乗ってあるもので、とりあえず必要そうな仕事と、今回次の配信とかに必要なものだけ下ろして乗せて、帰ってまいりましたけれども、まあ、今回どれぐらいかかるかわかりませんけどね、とりあえず、ま、信頼してるところに、前回みたいなディーラーさんじゃなくて、信頼できるところに預けたので、まあ、なんとかしてくれるだろうなと思っておりますけれどもね。まあ、しかしまあ、急激に涼しくなって、ありがたいやら、ちょっと寒いやら、いろいろ考えておりますけれども、まあ、お風呂ラジオが収録しやすい環境になったことは間違いないですね。まあ、休憩するかもしれませんけれども、休憩してたら寒いと感じてしまう可能性も出てきます。ということで、秋に入りました、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、ということでね、秋といえば何ですか？読書の秋ですか？食欲の秋ですか？やっぱりスポーツの秋ですよね。 いや、食欲の秋でもありますから、アホほど食べてて、これは太るぞ状態なんですけれども、まあ、なんとかしなきゃいけないなと、ちょっと苦しくなってきたんでね、痩せなきゃいけないなとか考えているわけですけれども、まあ、わがままボディが進んでしまうんですが、まあ、スポーツの秋ですけどね、僕がスポーツをやるわけではありません。やれよって話ですけどね、スポーツやりなさいと。スポーツやって発散して、しかも痩せれて、一石二鳥だぞと。いう部分もあるんですけどね、やりませんね。まあその頭のこの患部の痛みも相変わらずこう突っ張る感じね、中が痛いとかじゃないですけれども、この違和感が抜けないとできないなと思ってるから一生できないんじゃないですか、本当にね。ジムにも行こう行こうと思って結局行ってない。船木正勝さんがね、大阪でパーソナルジムをやってらっしゃいまして、一回だけ問い合わせたんですよ。で、なんとかこう継続してできないかと、仕事終わりでこう、週に1回とか月に1回なのかわかんないですけれどもね、ちょこちょこ行けるようになればいいんじゃないかと思ったんですが、今は継続の方は、募集してませんということで、多分もう、手一杯なんでしょうね。今やられてる方って多分手一杯で、他にこう入れる余裕がないのかなとか考えているんですけど、まあ体験はできるって言うんですけどね、体験1回、でね、高いお金払って、体験一回行ったところで何にもなりませんので、まあ、今回は辞退というか、結局問い合わせただけで終わっておりますね。まあ自分でやるっていうのは、あとは何？自転車乗るぐらい？でも今自転車乗ってこう遠出しようという、まあ乗れないことないですよ。乗れないことない。まあこういう状態で、すけれども、まあ自転車、まあたまに乗ることもありますしね。だけどなんか、そういう気分にはなれないので、やっぱり近所のジム行って、ね、取りためたラジオとか聞きながら、自転車漕ぐのがいいんじゃないかなと、固定された自転車を漕ぐのがいいんじゃないかなと思ってるんですけど、それもまだ一歩踏み出せてない状態ですけれどもね。まあそんな状態の中、こう、スポーツの、秋とは言いますけれども。まあ、そうですね。TBS は世界陸上。フジテレビはバレーじゃないです。バレーだとバレーなの。発音的には。バレーっていうとこう踊る方って感じがするけど、バレーボールだとバレーボールですよね。どっちでもいい。どっちでもいいんですけど、バレーボール。そして、日本テレビさんが、ラグビーということでですね、もうどこを回してもスポーツをやってる状況ですから、まあ見ざるを得ないという状況なんですけれども、まあそんなに興味がなくて、世界陸上とかもね、まあ夜中ですし、余計にあんまりこう、がっつり見てるって感じはないですけど、まあリレーで銅メダル取ったりとか、なかなかすごいこう成績を残していると。いう状況ですけれども、まあ何よりもラグビーですよ。日本開催ですしね。まあでも僕全部花園でやるのかと思ってましたけど、なんとなかったですね。トヨタとか、何、東京の国立とか、なんかいろんなところでやってるんですよね。よくわからないですが、東京なんとかとかやってましたけれども、まあすごい盛り上がってるね。まあ外国人サポーターがえらい暴れてるとかいうニュースにもなってましたが、いやーでも昨日のサモア戦ですか、日本対サモア戦っていうのを、まあ初めてちゃんと見たんですよ。日本の戦いはね、その前に試合っていうのはもう全然あのネットニュースでしか見てなかったんですけれども、たまたま家にいてテレビついてたらやってたのでふんわり見てたんですけれども、まあラグビーもちろん見たことないわけじゃないですし、まあ仕事でも行きました。仕事で行くとこうガンマイクをずっと一日中振ってなきゃいけませんから、あんまりこう楽しめる感じではもちろんないわけですが、いや、やっぱり世界の戦いっていうのはすごいなと思いましたね。いやー、素晴らしい戦いでした。本当に素晴らしかったです。もう何がっていうのはわかんないです。説明のしようがないですし、うちのおかんをはじめ、ネット上のお友達でも、もう見てるんだけど何のことかわからないって言うんですけどね。まあ何のことかわからないっていうのはもう逃げでしかないと思います。正直。まあわかんなくて見ないんだったらそれでいいんですよ。だけど、まあ、サッカーにしてもそうですし、何のことかわかんないんですよ。 はっきり言って。だけど、実はそんなに難しくない。まあ、よくね、このラグビーの放送があるので、その事前番組とかでだいぶ説明されてましたし、中継の中でも今起こった反則をちゃんと文字にして、スーパーで入れるっていう努力もされてますし、まあ簡単に言うと、敵陣を前にして進んでいるときに、前にボールを投げちゃダメ。蹴ってもいいけど投げちゃダメ。で、前にボールを落としちゃダメ。そして倒されたときにボールはすぐに離さなくちゃダメ。で、ボールよりも前でプレーをしちゃダメっていう、この4点だけ分かってれば多分、ラグビーはふんわりとは分かるのかなと。僕も超にわかですけれども、超にわかでもなんとなく分かるのかなと思います。本当にすごい迫力ですから、うん。まあ、仕事でね、もう間近でガンマイク振ってると本当に肉と肉が当たる、ゴツンゴツンいう音が聞こえて、まあ、その音を取りに行くわけですけれども、そのゴツンゴツンっていう音を取りにね、行きました。国際試合とかやったことないですけれどもね、学生さんとかの試合ですから、そんな激しいことは ないんでしょうけど、でも、そういう迫力のあるものですよ。で、まあ見てて、やっぱりその、まあよく言われる外国の血が流れている日本人と、そして外国出身の人たちも日本代表として戦う。まあ移民の国のスポーツなので、それが伝統であると、言われています。普通のスポーツならありえないですよね。日本人以外の人が日本代表として戦うってことはありえないんですけども、ラグビーではあり得る。で、スタンドも、もう例えば、こっちがサモアチームの応援、こっちが日本チームの応援っていう風に決まってなくて、サモアの間に日本人がいたり、日本人と日本人のファンの間にサモアの人がいたりして、混ざってみるっていうのが伝統的だと。信じたれと。もう全部終わった。あんだけ肉体一回ぶつけ合ってね、もうほとんど喧嘩みたいにやりながらも、すべてが終わったらノーサイドだと。サイドはないんだと。紳士的であれって言ってるんですけれどもね、首相のリーチマイケルさんはさっきインタビューで、スコットランドをボコりたいと思いますって言ってましたけど、なかなか紳士ですよね。ボコボコにしてやります。ボコりたいと思うので、やっちゃいますよって言ってますけど。まあ、なんていうのかな。ジャイアント馬場に特大な棺桶用意しとけよっていうような感じなのかな。挑発行為としてはね。僕結構好きでね、相撲でね、昔、舞の海さんが初めて、スペイン、バルセロナ場所か何かで、確か小錦さんと初めて対戦した時にですね、終わってどうでしたかって聞かれてね、一番の小兵と一番の巨漢だったわけですけれども、当時、怖かったですって言ってた時に、舞の海さんのことが嫌いになったんですよ。そこは今度は特大の、ね、棺桶を用意しといて、そこに放り込んでやりたいと思いますよ、ぐらいの。いや、相撲でそれは許されないんですよ。多分、すぐに何か処分が下ると思いますけど。でも、それぐらいの意気込みが欲しいんですよね。もともとプロレスファン、格闘技ファンとしては。だから、なんかなんていうのかな、挑発行為っていうのは、紳士的じゃないと言われるかもしれないですけれども、こうやって紳士であれっていうスポーツであるラグビーの中でさえ、あいつらボコってやりたいと思いますよ、やっちゃいますよって首相が言うっていう状況ですからね、相撲にもそういうのが必要なんじゃないかなと思ったりはいたしますね。あとクライマックスシリーズですか、野球ですけれども、私まあ一応横浜ベイスターズファンと太陽ホエールズファンということになっておりまして。まあ今回はとりあえずね、もう無理やりねじ込むように最後の最後で阪神さんがやってきましたけれども、まあ正直広島さんの方が良かったわけです、僕たちは。横浜も誰しも、くそー、広島の方が良かったのにと思ってたと思うんです。しかも超勢いをつけてですよ、短期決戦に挑んでる阪神ですよ。で、昨日土曜日にですね、まあ、野球中継やってましたから見てました。野球中継もほとんど見ないんですけどね、僕ね。横浜戦であってもほぼ見ることないんですけど、昨日は見てましたね。作業もしながらですけど、音ちょっと小さくしながら見てました。で、 見てたらね、7-1 ですよ。もう勝ったなと、余裕だなと、最高だなと。まあ2戦勝った方がもう次に行っちゃうわけですから、次のステージですよ。読売が待ってます。読売巨人軍ね、読売ジャイアンツが待ってますから、読売ジャイアンツが待ってるところにですね、なんとか、ねじ込んでいきたいということは、ここで落とすわけにいかないわけです。たった2戦しかないわけですから。たった2戦連勝すりゃ勝ちなんですから。で、7-1 だから完璧だと思って、6回だか7回だかに出てきたエスコバーさんがですね、まあ超乱調で、あっさり3点4点入れられて大逆転。多分、誰しもが、横浜ファン、阪神ファン、どっちのファンでもない人、全員が今日は横浜が勝ったなと思ったと思うんですよ。7-1 の時点で。それが大逆転。辛い。辛いですね。そして日曜日です。日曜日こんだけ先ほども言いました。まあ昼間はゴルフもやってます。中継。ゴルフ中継もやってますけれども。どこでやってるんだろうと思ってね。クライマックスシリーズ見てましたけれどもね。地上波どこもやってない。クライマックスシリーズ。どこもチャンネルやってない。地上波全くやってなくて。で、結局、BS かなんかでは多分やってたんでしょうね。あと、多分、いつもやってる横浜さんのニコ生をやってたと思います。プレミアム会員じゃないとすぐ弾かれちゃうので、もう見には行きませんでした。プロ野球の速報の画面だけを見てましたけれどもね。マジでね、なんでしょうね、あれね。なんかよくわからないんですけど、まあ、4-3 だったのかな。で、あと9回抑えたら、勝ちだと。山崎康明。もう守護神中の守護神ですよ。もうすごいですよ。もうこの人が出てきたら三振で終わりだな、ぐらいの感覚です。そしたら福留さんがホームランって。画面しか見てないんですよ、僕。映像でね。動画で見てたわけじゃないです。画面がポンと変わって、ホームランプラス1点って出た時点でね、うわーって声を出しちゃいましたよ。嘘ー言いましたね。嘘じゃなかったですね。で、正直山崎くんが1回ね、9回を投げて、で、おそらく延長になったらもうダメだと。まあ、そこで1点入れられなかっただけ良かったですけれども、まあ、延長になったらもうダメだな。正直勝てないなと思ってました。諦めました。ところがね、僕がその画面から目を離している隙に、試合ない間に乙坂さんが、9回裏にホームランを打って、再逆転勝ちと。再逆転じゃないのか。逆転はされてないから、勝ち越したですね。ツーランホームランで、サヨナラで勝ちました。だから、抑えに失敗した山崎康明くんが、なぜか勝利投手になるという不思議な光景が見れましたね。大変不思議な状況でございましたけれども。いやー、まあでも良かったですね。まあとりあえずこれで1-1なので、明日また、今度はナイターかな。平日だからナイターなんだろうと思いますけれども、もう1戦やることになりまして、今度勝てば読売のところまでたどり着けるということで。いやーでもね、横浜球場、そして阪神戦って弱いんですよ。本当にびっくりするぐらい弱いから、どっちのホームだろうって思うぐらい弱いので、なんとかしていただきたいなと考えております。まあなんせね、一昨年ぐらいに初めて CS に引っかかり、そして、今年初めて2位通過で横浜球場で CS を戦えているので、なんとかファイナルに足を運んでほしい。そんな風に考えて応援しております。これが公開される頃には結果が出てるかなと思います。それではこの後は朗読コーナー、何を読むかはお楽しみ。
大魔王ラジオチャンネル、 大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のくっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、さっきね、本編の方喋ってる時に iPod Touch さんに急に、iOS の、パスワードを入れましょうみたいな来て、とりあえず無視しておきましたけども、今とりあえず今はしないということでね、この間だからね、アプリを立ち上げるたびにアップル ID を入れろとか言って、でそれの対処法としてネット探したら、何、全部リセットしなさいと、すべてリセットすれば、元に戻りますよってことでリセットしたんです。そしたらあんまり出てこなくなったので、よっしゃやったと思ってたんですけどね、出ましたね。アプリを立ち上げる時ではなかったですけど、一体なぜ急に言われたのかがさっぱりわかりません。はい、それではですね、新しい作家さんです。今回は梶本次郎さん、レモン、めちゃめちゃ有名な作品ですけど、正直読んだことない、どんなものかわかりませんが、読んでみたいと思います。31ページですから1回で終わろうかと思います。得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した配線カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の2、3小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで終始私を町から町へと浮浪し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて、美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて月に帰ってしまう。といったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、清純な布団、匂いのいい蚊帳と糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその死になっているのだった。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった街との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。 私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で、赤や紫や黄や青や、様々の縞模様を持った花火の束、中泉寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードロという色ガラスで、鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか。全くあの味にはかすかな爽やかななんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが私はまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のものと言って贅沢なもの、美しいものと言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれてなかった以前、私の好きであったところは例えば丸善であった。赤や木の大どころには大どきに、洒落た切り子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝その頃私は、高の友達から乙の友達へというふうに、友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の寒エビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレッグロの流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯に賑やかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れている。それがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するに至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや？あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせているほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう、周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が、周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めた この果物屋の眺めほど、その時々の私を面白がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。が、その店というのも見すぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから取り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。終始私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間から、いくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても、心というやつは何という不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは例えようもなく良かった。その頃私は、配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実友達の誰かに私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手が誰よりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは心地よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に昇ってくる。漢文で習った梅感謝の弦の中に書いてあった花を打つという言葉がキレギリに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいに爽やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には、温かい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなった。それほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇らかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街を闊歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の半円を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりはこの重さはなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは、すべてのいいもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善がその時私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にもキセルにも私の心はのしかかってはいかなかった。憂鬱が立て込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出してはみる。そして開けてはみるのだが、克明にはぐってゆく気持ちはさらに湧いては来ない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんな私を引きつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚目をさらし終わって、後。さてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私はたもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら、 そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく積み上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、引き去ったりした。奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして軽く飛び上がる心を制しながら、その城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと放水型の体の中へ吸収してしまってカーンと冴え返っていた。私は埃っぽい丸禅の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイデアが起こった。その奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ。出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸禅の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な圧巻が私で、もう10分のうちにはあの丸禅が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気づまりな丸禅もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板絵が奇怪な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。前にも読んだこれ前にも読んだ気がしてきたぞ。読んだのかもしれないですね。わかんないですけど、可能性はある。途中から急に思い出したけど、美術の本を積み上げてレモンを置くくだりとか、途中まで全く思い出せなかったですけど、この番組で読まなかったら読むわけないので、読んだな、こりゃ。どんだけ記憶力が薄いんでしょうね。おそらく読んだと思います。読みましたよ。何年何月の何回で読みましたよっていうことがわかる方はぜひぜひ、メールを送っていただければなと思います。そんな奇特な人がいるかどうかは知りませんが。はい。読んだ気がしますね。まあまあ、京都のことなんで、なんとなく、こう、景色はわかるわけですけれども。まあ、今の景色ですから、僕のわかるのは、その寺町通り2条のあたりに、そんな八百屋さんが今でもあるかどうかわかりません。多分ないでしょうね。ちょっと行ってみたくはなりました。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまで。梶本次郎さんは、来週は読まないです。大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、秋田大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら はい、ということでね、なんかすごい疲れた感じありますよね。ちょっと休憩してたんですけど、暑くてというか、なんかちょっと疲れちゃったんで。まあ寝てはないんですけどね、なんかどっと疲れました。まあちなみに今日はあれですよ、まだ日曜日中です。ギリまだ月曜日にはなってない、午前様にはなってない状態で収録はしているんですが、早く終わりたいですね。今日中に終わりたいなと思っておりますが、今回もメールは来ていません。メールくださいよ、お願いしますよ。誰か毎週メールくださいよ、一人でいいから。いや、一人じゃダメ。もっとたくさんメールをね。まあ、3、4人がそうですね、月に2回ずつ送ってくれればいいじゃないですか。今日俺送るから、送らなくていいよとか、もうなんなら横のつながりをつながってくれてね、ネタを共有していただいてもいいんじゃないかなとは思うんですが、質問箱は相変わらずいっぱい来ております。次に会う約束するには何て話したらいいですかと。知りませんよ。また会おうね、じゃないですか。なんで急に標準語なのかわかんないけど、まあ、東京の人と、話すときは大体標準語で喋ってるんですよ。標準語になってないと思うんですけどね。正直標準語喋れてないと思うんですけど、まあ標準語っぽい言葉で喋ってますが、まあ大阪で大阪の人と、それが男だろうが女だろうが、ああ、また今度飲み行こうやーって言うんでいいんじゃないでしょうかね。小さい頃よく遊んでいたおもちゃといえばミクロマンですね。もうミクロマンがとにかく好きでしたね。ミクロマンですよね。ミクロマンほんと好きでした。もう山ほど、持ってましたね。なんか小遣い全部それにつぎ込んでた覚えがあります。なんか小遣いもらったやつを貯めてね、なんかジャイロっていうのにね、なんか乗せてぐるぐるぐるって走らしたりするようなやつとか買いましたね。自分の小遣いで買ってましたね。ミクロマンは多分買ってもらったものは一個もないと思う。基地とかミクロマンのロボットとかはね、全部小遣いとかお年玉貯金してたやつで買ってました。何年か前に全部ヤフオクで売りましたけどね。10万円近くになって結構ね、潤いましたよ。友達は多い方ですか？いや、少ないですよ。ほんと少ないんです。困ってます。友達を作りたいなと思ってね、今はちょっと本当に生活を変えようと考えているところですけれども、それに関連するというか、今一番欲しいものは何ってこう一つ来ているんですけどね、友達ですね。いやー、まあ友達をほんと作らない生活をずっとしてきて、ちょっと友達が欲しいですね、今。本当に。なんか知らないけど、もう簡単に軽く飲みに来やって言って飲みに行けるような人が欲しいです、男でも女でも。やっぱ京都住んでるっていうのが不利なんですよね。京都に住んでる人がいないんで、あんまり。なんか大阪に住んでたらもうちょっと違うのかなと思ったりはしますが。骨を強くするために車をやめようと思っているけど、どう？骨を強くするために車をやめるっていうのが意味がわかんないですね。意味がわかんないです。歩いたところで骨が強くなるんですか？っていうか、車乗ってたら骨が弱くなるんですか？意味が全然わかんないです。クライマックスシリーズ知らないな、そんな思いをし。あ、知らないなら知らないままで結構ですよ。水虫になったことある？あ、ありますね。かゆいですね。あれね。きついですね。で、あれずーっと薬をちゃんと使ってればね、多分完全に治すこともできるんでしょうけど、痒くなくなるとサボるんですよね。結局、根が残っちゃう感じがするんだと思います。円盤投げ何メートル投げられそう？いや、やったことないからな。円盤自体見たことないですよね。フリスビーは見たことありますけど、円盤投げの円盤っていうのは実物は見たことないですね。小学校の時は一応陸上部だったんですけどね。陸上クラブですね。なんか全員入らなきゃいけないクラブっていうのがありまして、5年生、6年生はそれに入るんですけど、僕はそれをじゃんけんで決めるんですよ。わけわかんないでしょ？入りたいところに入らせてもらえない。定員が決まってるからって言って、その日に風邪かなんかで休んで、お前は柔道部に決まったって言われてね、柔道部が嫌で嫌でね、もう泣きまして。で、担任の先生がやってた陸上クラブに何とか入れてもらうという。まあ考えてみたら柔道部で良かったんじゃないかという気もしますけどね。 他には、舞茸入りの味噌汁飲んだことある。あるかな、わかんないけど美味しいでしょうね。舞茸好きですね。恋愛、友情において見た目は何割大事だと思いますか？まあ、はっきり言っちゃうと 0% じゃないですか。0割ですね。まあ、最初はね、最初は見た目しかわかんないから、そりゃもう僕にとって可愛いっていうのと人にとって可愛いのが違うから、基準が違うからどうしようもないんですけど、可愛いなと思うのと、ああ、この子はそうじゃないなっていう基準はありますけど、まあ喋ったり、まあ仕事場で一緒に仕事したりとか、まあその、まあアイドルであったりとか、そういろんな部分でこう、加点が変わってくるじゃないですか。それと、見た目ってそう大事じゃないっていう感じになってきません？まあアイドルはね、やっぱり見た目ってすごい大事ですけど。恋愛とか友情、特に友情に至っては見た目なんて何にも関係ないじゃないですか。別にガチムチマッチョが好きとかないですからね。そっち系でも僕ないですから、友情の中に、すごいこうスラッと背の高いやつが好きとかね、そんなやつと友達でありたいとか思いませんからね。デブであろうがチビであろうがハゲであろうがどんな不細工であろうが構いませんし、まあ女の子にだってはね、まあ大体世の中のどんな女の子も大体可愛いですからね。可愛げのないっていうのは顔じゃない部分だと思うので、あんまり関係ないかなと、そんな風に考えております。はい、ということでね、またなんか新たな台風がやってこようとしているらしいので、もうやめてほしいですね。千葉はまだ電気が戻ってないとことかもあるらしいんですけれども、千葉県山間部が多いですから、そういうところでは本当に、まあ東電さんも頑張ってらっしゃると思うんですよ。見捨てられたってことはないと思うんですけれどもね、なかなか1個とか2個とかしかない集落に電気を復旧させるっていうのはなかなか時間がかかるんだろうなとは考えております。まあね、そこも住んでる人からしたらそんなことを言ってられないんでね、もうそういう状況ではないんでしょうけれども。なんか養鶏場が全て壊れて鶏がその辺歩いているっていう映像もさっきやってましたけれども。まあ、また次の被害が出ないことを祈っております。週末またね、台風が来たりして大変なことにならないかなと思って心配はしております。ということで、少し涼しくなってきましたので、窓開けっぱなしにして寝て、寝冷えして、風邪ひいたりしないように皆さん気をつけましょう。僕がその状態になりかけでございます。また来週、鼻声、風邪声になってないで出会いたいと思います。また、大魔王に出会ってください。大魔王のお風呂ラジオ、来週もまた。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。